切りくださいますようお願いいたします。
请大家关闭手机电源。
それでは一言お祈りいたします。
我们一起祷告。
天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を心から賛美いたします。
我们在天上的父神、我们赞美你的圣名。
今日も世界中で時をずらしてあなたを礼拝するその声が、また賛美の声がこだましていることを感謝いたします。
我们感谢你带领全世界各地各教会用在各个时间段能够来赞美你，并且能够来歌颂你。
世界中のすべての礼拝を祝福してください。
求你祝福全地、全世界的所有的教会。
また私たちのこの礼拝も祝福してください。
也求你祝福我们今天的这个敬拜。
御言葉によって私たちを強めてください。
求你用你自己的话语来刚强我们。
特に心の中に不安のある人たちに。今日御言葉によって力を与えてくださるようにお願いをいたします。
也求你正式帮助我们每一个人，在我们当中有需要的，求你用你的话语来供给我们的需要。
イエスキリストの名によってお祈りいたします。
奉主耶稣基督圣名祈求，アーメン。
アーメン。各位弟兄姊妹们早安。
皆さんおはようございます。
我们好久不见了。
お久しぶりです。
因为我的中文还是说的乱七八糟，我要只用日文讲到。
中国語はそんなにうまくないので、日本語でメッセージいたします。
真对不起。
申し訳ございません。
それでは日本語で話します。
接下来用日文开始正道。
今日はですね、キリスト教のカレンダーではアドベント第一アドベントというふうに言うんですね。
今天呢是在基督教的这个年历里面呢，今天算是耶稣基督降生的降临节的第一周。
来週は第二アドベントになるんですね。
下一个礼拜天是第二周。
でこれはイエス様のお誕生日のクリスマスをこう待ち望むという意味なんですね。
这个降临节呢，就是等候耶稣基督降临的圣诞节，等候圣诞节的这个过程。
旧約聖書はクリスマスと密接な関係があります。
在旧約聖經呢，其實跟這個聖誕節有非常大的關係。
今日学ぶヨシュアもイエス様と密接な関連があります。
今天我們要學習的這一位約書亞跟耶穌基督也是有非常密切的關係。
でご存知のように聖書は旧約聖書が初めの3分の2で、それから最後の3分の1は新約聖書ですね。
我想大家都知道，在我们的圣经，旧约圣经大概占了圣经的三分之二，剩下的三分之一是新约圣经。
旧約聖書というのは将来キリストが来る、メシアが来るということを予言している書物なんですね。
旧约圣经呢，就是记载许许多多预言将来的弥赛亚要降生的这个圣经内容。
そして新約聖書というのはイエス様、イエスという人が約束されていたメシアなんだよということを説明しているのであります。
那么新约圣经呢，就是说在里面有非常详细的说明耶稣基督这一位人，他是所预言的这个弥赛亚。
ですから旧約聖書と新約聖書のテーマは同じで、メシア、イエス様がメシア、キリストであるということをですね語っております。
因此不论是旧约圣经还是新约圣经，都是在讲耶稣基督。
このイエス様を信じると、对不起，このイエス様を信じると私たちのすべての罪が許されます。
只要我们愿意相信这一位救主，我们的所有的罪都能够得赦免。
私たちは神の子供になって永遠の命が与えられるんですね。
我们成为神的儿女，我们得到永恒的生命。
旧約聖書の中のある人物はイエス様をタイプとして象徴的に表しております。
在旧约圣经里面有非常多的人是作为新约的耶稣基督的预表。
今日学ぶヨシュアという人もキリストの型、キリストのタイプなんですね。
这个旧约里面我们 们今天要学的这一位约书亚，他也是预表新约的耶稣。
ヨシアの先輩はモーセという人でありますけれども、
在耶稣亚前面的一位领袖是摩西。
モーセという人もキリストのタイプなんです。
摩西也是预表耶稣基督的。
すなわち似たところがあるんです。
也就是说，他们跟耶稣有类似的地方。
ヨシアとイエスキリストはどこが似てるんでしょうか？
那么约书亚他跟耶稣有什么地方是类似的呢？
実は名前が同じ名前なんですね。
其实他们的名字是一样的意思的。
ヨシュアというのはヘブル語ではエホシュアというんですけれども、
这个约书亚呢在希伯来语它是エホシュア的这个发音。
救いという意味があります。
那么它的意思就是拯救者的意思。
でそれをギリシャ語に翻訳しますとイエスースというんですね。
那么这个约书亚的翻译呢翻成希腊文它就是耶稣死的这个发音。
でイエス様はイエスースなんですね。
那么耶稣他就是耶稣死。
ですから実はヨシュアとイエス様は同じ意味なんですね。
也就是约书亚跟耶稣他是一样的意思。
救いという意味があります。
也就是他们都有拯救者的意思。
そしてヨシュアとイエス様のミニストリー働きも似ているんですね。
那还有一个类似的就是约书亚他所做的工跟耶稣基督所做的工是一样的。
ヨシュアの働きはイスラエルの人々をエジプトから脱出させて約束の土地に導くことでありました。
约书亚他承接了摩西，然后就是把以色列百姓从从埃及从埃及拯救出来，带领他们到应许之地。
イエス様の働きも似てるんです。
耶稣基督的他所做的工也是一样
的。でももっとスケールが大きいんですね。
但是他的那个范围更广。
イエス様は全世界の人々を罪の中から救い出して約束の土地天国に導いてくださるんですね。
耶稣基督所做的是把全世界的人从罪恶当中从罪当中拯救出来，带领这些人到应许之地天国。
ヨシュアとそしてモーセは人々をエジプトの土地から脱出して導いてきました。させてですね、導いてきました。
约书亚和摩西他们带领以色列百姓从埃及出来。
そしていよいよヨルダン川という川を渡れば約束の土地に到着するんです。
那么只要他们到的这个地方已经就是面对这个约旦河，只要他们过了这个约旦河，他们就进入应许之地。
ところが神様はこうおっしゃったんですね。
但神这样子说。
モーセよ、お前の働きはこのヨルダン川の手前で終わりだ。
神对摩西说：“你所做的工到这个约旦河之前，为止。”
あなたは山に登りなさい。
接下来，你就从山上下来。
そしてあなたはもう天に行きなさい。
那么你就可以去天国了。
そこで死になさいということなんですね。
那么他就在那座山上，就是被主接走了，被神接走。
じゃあイスラエルの人たちはどうなるんですか？
那么在那个时候，以色列百姓他们面临什么样的状况呢？
お前の代わりに私はヨシュアを指導者として任命するから。
那么就是代替这个神代替这个摩西，他就任命这个约书亚成为他们以色列百姓的领袖。
このようにして指導者になったのがヨシュアでありました。
那么在那个时候成为以色列百姓的领袖就是约书亚。
おそらくイスラエル人ですね、200万以上の人たちがいたと思われます。
在那个时候呢，大约是。应该是有200多万的以色列百姓。
大変な責任ですね。
是非常大的责任。
そこで神様は初めにヨシュアを励まされるんですね。
在約書亞帶領這些百姓之前呢，神先激励他。
それでは聖書を持っている方はヨシュア記のですね、まず第一章をご覧ください。
如果你手上有圣经的话，大家可以先看約書亞記的第一章。
神様がヨシュアを励ました有名な言葉がここに書かれてあるんですね。
在这里呢有非常出名的、非常著名的神鼓励約書亞的話語。
第一章の第五節を見てみますと、
可以先看第一章的第五節。
神様がヨシュアにおっしゃいました。
神对約書亞说。
あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。
在第一章第五節是、你平生的日子必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在、也必照样与你同在。我必不撇下你、也不丢弃你。
そして第6節では強くあれ、大きくあれというふうにおっしゃいました。
然后第六节说，你当刚强壮胆。
でここでですね、素晴らしい約束があるんですね。
在这里呢，神给约书亚一个非常美好的应许。
第5節に書かれてあります。
是第五节里面所写的。
私はモーセと共にいたようにあなたと共にいるんだと神様がおっしゃったんですね。
这个应许是我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。
でこれは約束なんです。
这是神的应许。
で神様はクリスチャンにもたくさんの約束を与えております。
神他给基督徒有非常多的应许。
でクリスチャンの人はご存知のようにヘブル書の13章5節というところで同じことが書かれてありますけれども。ちょっと読むのはね省略しますね。同じです。私はあなたと共にいるとイエス様がおっしゃったんですね。
在希伯来书里面也有就是类似的跟刚才类似的话语，就是神对基督徒们的应许。
私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと書かれてありますね。
就是一部分我念一下，就是我总不撇下你，也不丢弃你。
だから強くあれ、大きくあれというんですね。
因此你当刚强壮胆。
で神様が共にいてくださるからヨシュアは強くなることができるんですね。
因为神与约书亚同在，所以约书亚可以刚强。
私たちも同じです。
我们也是一样的。
神様はすべてのクリスチャンに強くあれ、大きくあれとおっしゃってるんですね。
神对每一位基督徒说，你当刚强壮胆。
これからいろんな試練があるけれども。
我们相信之后我们还会面对许许多多的试炼。
私が一緒にいるから大丈夫だ。
但是我与你同在，所以没有关系。
私たちはイエス様を信じるとクリスチャンになります。
当我们相信耶稣基督的时候，我们就成为了基督徒。
クリスチャンになったら試練がないのではありません。
当我们成为基督徒之后，我们不是没有试炼。
でも私は大丈夫。
但是我们可以面对。
神様の約束があります。
因为神给我们应许。
約束を思い出します。
我们只要回想起这个应许。
イエス様は新約聖書の中でも、私は決してクリスチャンを見放さない、見捨てないというふうにおっしゃってるんですね。
因为神告诉我们在新约里面也告诉我们说，他总不撇下我们，总不舍丢弃我们。
で、聖書の中にはクリスチャンに対するたくさんの約束があります。
在圣经里面有许许多多对基督徒的应许。
例えば今世界中はもう大変な時代ですね。
比如说现在全世界面临非常困难的状况。
コロナウイルスの影響が今世界中にですね影響を及ぼしております。
现在新冠疫情在全世界蔓延。
私は72歳ですけれども。
我今年72歳。
この教会で洗礼を受けてから51年になりますけれども。
我在这个教会受洗，今年已经是第51年。
こんな試練は初めてですね。
在这么长的时间里面，我第一次遇到这样子的试炼。
でも感謝のことに私の心の中に平安があります。
但是感谢神，在我的心里有平安。
私は生まれた時は体が小さかったんです。
我刚出生的时候非常的小。
しょっちゅう病気をしておりました。
非常的软弱，经常生病。
非常に神経質でありました。
也是非常有一点点神经质的状态。
すぐに心配になるんです。
非常容易就担心。
でも21歳で洗礼を受けました。
但是我在21岁的时候，我接受了洗礼。
それから聖書を読むようになりました。
我就开始读圣经。
毎日お祈りをするようになりました。
我也开始每一天祷告。
日本では1月2月頃からだんだんコロナの影響が大きくなってきました。
我们在今年日本也是一月份、二月份的时候，这个新冠疫情开始变得严重。
私たちもいつコロナにかかるかわからないんですよね。
我们真的是不知道。我们可能随时都有可能感染这个新冠病。
このウイルスというのは目に見えないんですね。
因为这个病毒，我们眼睛是看不到的。
ですから不安になってもおかしくはないですよね。
因此，人会感到不安，不是很奇怪的事情。
でも感謝のことに私は全然怖くないんですね。
但是很感谢神，面临这样的状况，我一点都不害怕。
心の中に平安があるんですね。
因为在我的心里面有平安。
でこれは神様が与えてくださっているんですね。
这个平安是神赐给我的。
私は弱い人間なんです。
我是一位，我也是一位软弱的人。
だけど神様が共にいてくださる。
但是神与我同在。
イエス様は私を信じるならば、あなた方に平安を与えるよというふうに約束してくださいました。
耶稣基督他给我们应许，他让所有相信他的人，他会赐给每一位相信他的人平安。
聖書によりますと、言葉というのは種なんですね。種。
在圣经里面告诉我们说，语言言 言语话语是种子。
で心というのは畑なんです。
那么我们的心是田地。
で私たちがある言葉を発するならば、それはある人の心の中に種となって残るわけですね。
当我们每一个人讲出话语的时候，我们的那个话语也成为种子，在对方的心里种下。
例えばお父さんやお母さんや学校の先生があなたに対して否定的なことを言うならば、その言葉があなたの心の中に種となって残ってしまって、やがて実を結んでいくのであります。
比如说你 你的父母或者是你的老师讲了一些 不积极的话，比较消极的话，那么在你的心里就种下了这个比较消极方面的话语的种子，那么之后在某一天它就会成长发芽并且结果。
私たちは親になったら気をつけなければいけません。
因此如果你是一位父母的话，你真的讲话的时候要小心。
学校の教師になったら気をつけなければいけません。
如果你成为学校的老师，你也要非常的小心你的话。
教会の牧師になったら気をつけなければいけないんですね。
如果你是成为一位牧师，成为一个牧者，你也要很小心的讲话。
教会学校で、日中学校で先生の言う言葉が子供たちの心の中に種として残るんです。
因为呢，就是学校教会里面的儿童主日学的老师们所讲的话语，也会在小朋友的心里留下这个话语的种子。
ところが聖書の中には神様の超積極的な言葉が、超肯定的な言葉がたくさんあるんですね。
但是我要告诉大家很好的消息，就是在圣经里面有非常多神非常积极、超级积极的话语，在圣经里面有非常多记载这样的内容。
で私はそういう言葉を教えるべきなんですね。
那么我们应该要教导，或者我应该要教导这样的话语。
例えばイエス様が、私は決してあなたは見放さないよ、見捨てないよとおっしゃいました。
比如说圣经里面告诉我们说，神告诉我们说，我不舍弃你，我不撇弃你，我不丢弃你。
だから皆さん大丈夫ですよ。
因此大家都不要担心。
逆に私がですね、なんか否定的な言葉ばっかり言ったらですね、皆さんどうなるでしょうか？
那比如说我一直在讲非常消极的话语的话，那么听的人大家会有什么样的想法呢？
皆さん東京危ないですよ。
如果我跟大家说，弟兄姐妹们，东京非常的危险。
いつ死んじゃうかわからないから。
随时随地都有可能去世。
なるべく早く自分の国に帰った方がいいですよ。
你们要赶快回到你们自己的国家。
あるいは子供に対して、お前はバカだ。
或者比如说我对小孩子说，你是一个笨蛋。
お前は能力がない。
你真的是非常没有能力的。
お前なんか生きててもしょうがないんだ。
你真的是不值得活在这个世界上。
生きている価値なんかないんだ。
你没有活的价值。
私がそういう言葉を撒いたら、それは子供の心の中に残ります。
如果我这样子讲的话，那么这些话就会在孩子的小孩子的心里留下来。
そして私がいなくなってからも子供たちは心の中で、お父さんは僕をバカだと言ったから、私はバカなんだ、私はバカなんだ、何回も何回も繰り返すのであります。
那么，就算我不在，但是呢，孩子的心里已经种下这个种子，他会反反复复的觉得他自己就是比较笨的，比较没有用的。
生きている価値なんかないんだと言ったら、私は生きている価値がない。私は生きている価値がない。それを何回も繰り返すようになるでしょう。
那么，如果那一句话是说你活着是没有价值的，那么在孩子的心中，他也会一直反复的出现这样的话。
じゃあ学校なんか行ってもしょうがないんだと言って、その子供は閉じこもってしまうかもしれません。
比如说，你告诉孩子说你没有必要，不需要去学校，那么这个孩子他可能就会天天的躲在家里。
でも私が子供の素晴らしい点を見つけて褒めてあげたら。
但是如果我好好的发掘孩子的优秀的地方的话。
あなたはちょっと勉強は苦手だけど、スポーツは上手だね。
比如说我对孩子说你可能学习比较不擅长，但是你的运动方面非常的强。
これからも一生懸命野球を練習してごらん。
比如说你现在起继续的好好的打棒球。
きっと素晴らしい選手になるよ。
那么你将来一定可以成为非常优秀的选手。
私には4人の孫がおります。
我有四个孙子。
私は一番上の男の子に野球を教えたんですね。
那么我曾经教过我的最大的孙子，教他棒球。
今年小学校3年生です。
现在是小学三年级。
でも彼は野球をするようになりました。
那么，但是呢，他就非常的喜欢棒球。
そして地域の野球クラブに入るようになりました。
那么他甚至进入到就是当地的地区的那种棒球俱乐部。
そしてこの前ですね、あの3チームでですね、大会がありまして、彼は MVP を取りました。
那他们他在呢，之前呢，这之前的三个队里面比赛的这个最后呢，他得到了最优秀选手 MVP。
だから彼は野球の練習するのがもう楽しくてしょうがないんですね。
那么我的那位孙子呢，他在练习棒球的时候，真的是能够感受到他非常的快乐。
私はクリスチャンになってこの聖書を勉強するようになりました。
那么我在当我成为基督徒之后，我就开始好好的学圣经。
神様はこの聖書を通して私を励ましてくださるんです。
神透过这本圣经鼓在许许多多的时候鼓励了我。
私には価値があることを教えてくれています。
圣经也告诉我，我是一位有价值的人。
で昔の詩編の作者は、私は神の言葉を心の中にたくさん蓄えるんだということを詩編の第一編で詩編の作者は言ってるんです。
在诗篇的第一篇里面呢，告诉我们说，我们要把神的话语藏在我们的心中，要大大的、大量的藏在我们的心中。
皆さんの心は畑です。
在圣经里面大家心里面也可以有这样的内容。
素晴らしい神の言葉をいっぱい蓄えてください。
我们要在心中储存非常多神的话语。
じゃあどういう言葉を蓄えたらいいんでしょうか。
我们要在心里面储存哪一些话语呢？
私はこういう本を書きました。
我写了这样的一本书。
これは無料です。
这个是免费的。
これには私にとって役に立つ言葉がいっぱい書いてあるんですね。
这个里面呢写了非常多曾经对我非常有用的话语。
残念ながら全部日本語です。
有点遗憾的就是只有日文版。
ところがあるフィリピンの女性がこれ見ましてね、先生私これね英語に翻訳しますと言って彼女は今ね英語に翻訳してくださってるんですね。
非常感谢神，就是有一位菲律宾的姐妹，她看了这本书之后，她就对我说，牧师，我想要把它翻成英文。
でもまだ中国語に翻訳しますという人がまだ現れていないんですね。
目前还没有出现说要把这本书帮我翻成中文的人。
ですから日本語のわかる中国人の人ですね、ぜひこれ読んでですね。素晴らしい価値があると思ったらぜひ翻訳していただきたいと思うんですけれども。
如果呢，就是会日文的弟兄姐妹，就是母语是中文的弟兄姐妹，如果你读了之后你很有兴趣的话，你也可以把它翻成中文。
今日本には不安を抱きながら生きている人がたくさんいるんですね。
现在在日本呢，就是怀抱着不安在过每一天的日子的人非常的多。
閉じこもってる人もたくさんいるんですね。
也有非常的多的人现在没有办法出去，只能躲在家里。
でも神の言葉によって私たちは変わります。
但是呢，因着神的话语，我们会改变。
ヨシアは励まされたんです。
約書亞被神所激励。
神様が共にいてくださるから大丈夫だ。
因为神告诉他说，神会与他同在，所以不用担心。
そしたら試練がやってきます。
那么之后就面临试炼。
クリスチャンの皆さん、信仰生活には必ず試練があります。
作为基督徒的每一位弟兄姐妹，我们一定会遇到试炼。
でも大丈夫です。
但是没有关系。
聖書の中に私たちはどんな試練がやってきても、それを乗り越えることができるという約束があるんですね。
因为呢，圣经告诉我们说，无论我们面临怎样的试炼，神一定会帮助我们越过那个试炼。
だから私は大丈夫です。
因此我们都不用担心。
でもヨシアの試練はちょっと大きかったですね。
但是我们可以看到约书亚的试炼非常的大。
実は目の前にヨルダン川という川があります。
因为他在他的面前马上就面临着约旦河。
でちょうどこの時はですね、ヨルダン川に水がたくさん溢れているんですね。
刚好他们到约旦河的时候是他们的水泛滥比较多的季节。
ヨシュア記の第三章というところを開いてください。
约书亚记的第三章。
ですからおじいちゃんもいるしおばあちゃんもいるし子供もいるし、みんなをどうやってこの川を渡らせようか、でも橋はないし、これが第一の試練になりました。
他面临的第一个试炼就是他所带领的有许许多多的年长的也有许许多的小孩的这个前提下面临的这一条是没有桥可以过的河。
でも大丈夫でした。
但是他们后来是可以过了。
なぜかというと神様が作戦を与えてくださったんですね。
为什么呢？是因为神给他们作战计划。
でこういうふうにするならば奇跡が起こるからねと神様おっしゃったんです。
神告诉他说，你这样子做了之后就会发生神迹。
でこの方法は常識では考えられない方法でありました。
那这个方法呢，是用常识来看的话是没有办法理解的方法。
イスラエル人の中にもこの祭司という人たちがいたんですね。
在以色列百姓当中、他们当中有祭司。
で彼らはですね、神の箱というですね、まあ、神様の御臨在存在を象徴する箱がありましてですね、それを担ぐのが祭司たちでありました。
那么在以色列百姓当中呢，有一个代表神存在的这个约柜。那么抬约柜的有专门抬约柜的这些祭司。
三章の五節を見てください。
第三章第五节。
三章五節でヨシアは民に言った。あなた方は自らを性別しなさい。明日主があなた方のただ中で不思議を行われるから。
第五节说，约书亚吩咐百姓说：“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。”
これから神様が奇跡を行うからみんな準備しなさいねっていうふうにヨシュア言ったんですね。
这简单就是说明天耶和华要在我们当中行奇事，所以我们要做好准备。
第六節。
第六节。
ヨシュアは祭司たちに契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさいと命じた。
约书亚又吩咐祭司说：“你们抬起约柜，在百姓前头过去。”
で、神様はこうおっしゃったんです。
神这样子说。
八節。
第八节。
これは神の言葉ですね。
这是神的话。
あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちにヨルダン川の水際に来たらヨルダン川の中に立ち続けよと命じよう。
神对约书亚说：“你要吩咐抬约柜的祭司说，你们到了约旦河的水边上，就要在约旦河里站住。”
で、箱を担いでいる祭司たちが水が溢れている川の中に立ちなさいというふうに神様が命令したんですね。
神命令、透过约书亚命令这些抬约柜的祭司说，到他们到了这个抬着约柜的状态，在水里站住。
でこれは神の言葉なんです。
这是神的话语。
で彼らは従いました。
他们顺服了遵守了这个话语。
第十三節。
第十三节。
全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるとき、ヨルダン川の水は川上から流れ下る水がせき止められ一つの堰となって立ち止まる。
十三节说，等到抬普天下主耶和华的约柜的祭司把脚站住。站在约旦河水里，约旦河的水就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒。
で、川の水がこう上流の方で止まってしまうというんですね。
就是这里就是告诉我们说，那个时候水会在上流的地方停住。
でもこれは神の言葉なんです。
这是神的话语。
神の言葉には従えばいいんです。
我们只要顺从神的话就好了。
そしたらどんな不思議なことでも神様がおっしゃればそのようになるんですね。
当我们顺从神的话语的时候，之后会发生我们完全没有办法想象的事情，这些事情都有可能发生。
第十七節。
第十七节。
主の契約の箱を担ぐ祭司たちはヨルダン川の真ん中の乾いたところにしっかりと立ち止まった。イスラエル全体は乾いたところを渡り、ついに民全員がヨルダン川を渡り終えた。
十七节说，抬耶和华约柜的祭司在约旦河中的干地上站立。以色列众人都从干地上过去，直到国民尽都过了约旦河。
で、聖書っていうのはものすごい出来事を短く書いてあるんですね。
圣经呢很有趣的是，会把非常神迹的事情呢写得非常的短。
実はすごいことが起こったんです。
那么是，但是看似很短，但发生了非常大的神迹。
祭司たちが箱を担いで、そして真ん中でこうね。止まったんですね。
祭司们他们抬着约柜到这个 河里面。
そしたら水が来なくなったんですね。
他们站在河里面，这个水就没有就 不流下来了。
ですからみんなで川を渡ることができました。
那么百姓们就过这个河。
ヨシュアの先輩のモーセには神様はこれから海が開かれるから私に従いなさいというふうにおっしゃったんですね。
曾经呢，作为约书亚的前辈摩西，神曾经也对他说，他会開這個海。
でモーセがですね、神様に従ったらおそらく紅海という海だと思うんですけども、海がこう2つに分かれたんですよね。
那麼當摩西順從神的時候，聽從神的話語的時候呢，也就是當時的紅海呢，它就分開了。
でその紅海が2つに分かれまして、みんなはその中を渡っていくことができたんです。
那麼這個紅海呢，那個時候的紅海就分開，那百姓們就過這個紅海。
今イスラエルに行くとヨルダン川という川があります。
那么这个时候的以色列百姓，他们面临的是约旦河。
私もクリスチャンの人を連れてね、4回ぐらい行きました。そしてヨルダン川ね、見てきました。
那么我也曾经呢，我成为基督徒之后，我也去了约旦河，去了四次。
今皆さんが信仰の熱心な皆さんが ヨルダン川の水のあふれてる時に行ってヨルダン川に立っても多分水は止まらないと思います。
那么我相信呢，就算你现在信心非常的强，你就算站在约旦河的水也不会停下来。
なぜかというと神の言葉はないからですね。
为什么呢？因为神没有给你这个应许。
でヨシアには神様がこうしなさい、そうすればこうなるよという約束を与えられました。
因为在那个时候，约书亚他听了神的话语，神告诉他要这么做，他这么做了就发生这样的事情。
これはヨシアに対する約束だから。奇跡が起こったんですね。
这个当时是神对约书亚说的话，在那个时候发生了这样的神迹。
ところが聖書の中にはクリスチャン全員に対する約束というものがたくさん書かれてある。
那么我要告诉大家的是，在圣经里面也有非常多的内容是告诉所有的基督徒的应许。
それを知ることが必要なんですね。
弟兄姐妹们要好好的明白知道这些话。
それを実行するんです。
并且要实行这些话语。
そうすると奇跡が起こるんです。
当你好好的实行这些话语的时候，神会在你生命当中行起奇迹。
で、私たちはモーセやヨシアのようなものすごく大きな奇跡はね、体験しないかもしれません。
我们可能没有办法经历像摩西或者约书亚这样子的很大的这种神迹。
でもクリスチャンになって聖書に従っていると、毎日の日常生活の中でも不思議なことはたくさん起こってくるんですね。
但是呢，只要你信主成为基督徒之后，我相信在你生活的每一天当中。一定多多少少都会发生许多不可思议的事情。
でも大切なことは聖書の言葉を単純に素直に信じることなんです。
那么要变成这样的状况，有一个非常重要的前提，就是你要非常单纯的相信这些神的话。
そうすると皆さんは分かるんです。あ、これって不思議だよね。これやっぱりこう神様の御業だよねっていうことがあなたの人生の中に。たくさん起こってくるんですね。
我相信大家多多少少都有经历过，当你遇到一些事情，然后经历过之后，你会觉得说，哦，这真的是非常不可思议，这真的是神的作为等等的这样的事情。
私は毎日のようにそれを体験しています。
我在每一天都经历这样的不可思议的事情。
ですから72歳になってね、信仰生活50年。信仰生活がもう楽しくてしょうがないんですね。
虽然我现在72岁，然后我成为基督徒50年，我每一天的这种生活，我都非常的喜乐。
ところが悪魔っていうのが生きてるんですね。
但是我要告诉大家，撒旦他也是活着的。
で、悪魔はですね、そんな聖書に従わなくていいんだよっていうふうに言うんです。
因为呢，撒旦呢，他会恶者呢，他会告诉我们说，你不要相信圣经话。
で、みんなのやっているこう罪の生活を送りなさいというふうに悪魔は私を誘惑するんですね。
那么这个撒旦恶者呢，他也会引诱我们去做世界上所大家都做的事情。
ですからクリスチャンは悪魔が誘惑してくるときにちゃんとそれを見分けて、そしてイエス様のように心の中の御言葉で。悪魔に打ち勝つことが必要なんですね。
因此，作为基督徒的我们每一个人，我们要好好的分辨这些话语的正确性，然后用正确的话语、神的话语来战胜这些恶者。
私は3年前から開拓伝道を始めました。新しい教会を始めるのね、開拓伝道ですね。それを始めました。
那么在我在三年前呢，重新开拓了一个新的教会。
昨年ですね、小さな会堂を作りました。
那么在去年呢，我们举行了一个小的会议。
小さな会堂です。
就是我们找到了一个很小的会堂。
この会堂の何分の1かしかないんですね。
可能是这个会堂的几分之一。
でも東京ではですね、土地も建物も高いんですね。
但我们知道在东京非常土地等等非常的贵。
ですからこれは小さな証です。
那么我想要告诉大家这个很小的见证。
神様が与えてくださったんです。
但是呢，是神所赐的。
だから私は小さな会堂を作ることができました。
那么感谢神，我建立了这个很虽然是很小，但是是一个建立了一个教会。
以前に6年間新宿で伝道しました。
以前我六年的有六年的时间是在新宿传道。
当時は新宿はすごい土地が高かったんですね。
那么在当时呢，新宿非常的贵。
で3回場所を変わりました。
那么我们在那个过程当中换了三个地方。
でも3回とも全部新宿駅の近くでした。
但是很非常感谢神，就是那三个地方都是在新宿车站很近的地方。
3回とも無料で借りることができたんですね。
并且这三换的三次都是免费的。
伝道するために神様が与えてくださったんですね。
为了宣教神所赐的。
小さな証です。
虽然是很小。
でも一つの場所を借りるのに本当はですね、まず1000万円ぐらい借りな払わないと場所を借りることはできなかったんですね。バブルの時代なんだったんですね。
但是呢，在那个时候呢，其实如果真的要去租那个地方的话，是要付1000万的左右的这样子的钱才可以把它租下来。
ですからこういうことがですね、たくさん起こってくるんですね。
那因此呢，在生命当中非常多有这样子的事情在发生。
大事なことは御言葉に従うことです。
非常重要的是你要顺从。
旧約聖書の中には、天と一歩地。旧約聖書の中には600ぐらいの命令があるんです。
在旧約聖经里面有600多条的命令。
まあ、昔の正統的なユダヤ教の人たちは600の命令全部守ろうとしたんですね。
就是非常传统的正统的比如说当时的犹太人的话，他们是要遵守这600多条命令的。
クリスチャンの皆さんは600の命令を知ってますか？
弟兄姐妹们，你们有没有遵守这600条命令呢？
私は全部わかりません。
我真的是。基本上都不知道。
でも新約の時代の私たちは十の戒めをですね、これは知っておいた方がいいんです。
但是呢，作为新约的我们的话，我们要遵守，好好的遵守十条的诫命。
これは守るようにしてます。
我们要好好的把它作为我们的准则。
クリスチャンの皆さん、十の戒めってのは何ですか？
弟兄姐妹们，你们知道十诫吗？
神様がモーセを通して与えられたモーセの十戒と呼ばれる十戒十の戒めですね。
就是神透过摩西。给以色列百姓，给我们的这个十条的诫命十诫。
あの十の戒めは本当に基本的なもので、旧約の時代の人も新約の時代の人も守るべきものというふうに言われているんですね。
这个十条的诫命呢，不论是对旧约的以色列百姓，还是对于新约的我们，都是非常基础的，我们都应该要好好遵守。
私はここから外れないようにしてるんですね。
我呢基本上是努力就是尽量的在这个范围里面就是不要
でも優しくはないですよ。
但是这范围非常的不是很简单的。
第一番目はですね、誠の神様を神とするというものですよね。
第一戒是我们要敬畏我们的神，要把神当作神。
で、十戒はですね、心の中の罪も含んでるんです。
这个十戒里面呢，也有包括了我们心里面的这个罪。
十番目の教えって何ですか？
第十戒是什么呢？
他の人が持ってるものをむやみに欲しがるなっていうですね。これはこう貪欲な心を持たないようにしなさいというですね。そういう心に関しての教えなんですね。
比如说第十戒是我们不可以贪心，我们不可以去贪恋别人的东西。这个内容呢，就会比较针对我们心里面的这个状态。
でも私たちは隣の人がね、立派なコンピューター買うと、ああいいなあれ欲しいな、本当はそんなに必要じゃないのに。隣の人が持ってるから欲しいなと思ってしまうんですよね。
但我们人很多时候，比如说我们隔壁的人，他买了一个非常新的、非常好的电脑，那我们可能会说，哇，好好哦，好想要。但其实这个电脑可能对于你来说没有那不是那么的必要的东西，但是我们会想要。
隣の人が立派な家を建てるとですね、ああいいな、あんな立派な家建てたなとついつい思ってしまうんですよね。
可能我们隔壁的人盖了一个非常大、非常好的房子，那我们可能会就会说啊，非常好好哦，我们也很想要的这种心理。
で、神様はそれ必要ないでしょ。そうやって思うのはそれは罪なんだよというふうに教えてくださるんですね。
但是神教导我们，让我们知道那个某一个东西并不是我们必须要的。我们不可以有这样子的贪心。
そうすると聖霊がですね、お前は罪を犯したよと教えてくださるんですね。
那么当我们有那样的心的时候，我们就是在犯罪。圣灵在这个时候呢，就会提醒我们。
ですから謙遜になることが必要なんです。
因此我们要谦卑。
で最後に皆さん、さっき読んでくださったですね、ヨシュア記の第5章を見てみますと、
在最后呢，在约书亚的第五章，
謙遜でありなさいということが書かれてありまして。
圣经告诉我们说，在第五章的最后告诉，也告诉我们，我们要谦卑。
五章の十三節から。
第五章的十三节。
ヨシュアがエリコっていう町をですね、こう町と戦わなければならないときに。
ヨシュア靠近耶利哥，就是他们要跟耶利哥征战的时候。
ちょっと自信がなかったので。
他那个时候应该是非常的比较没有自信。
偵察に行きました。
那么他就去观看，举目观看。
そしたら神の使いが現れて。
那么这个时候呢，神的使者就出现了。
あなたの足の履物を脱ぎなさい、靴を脱ぎなさいというふうに言うんですね。
这个神的使者最后对约书亚说：“你把脚上的鞋脱下来。”
そしたらヨシュアはその通りにですね、その履物を脱いで礼拝しました。
最後約書亞就照着行了他就是脱下鞋来敬拜神
で第6章で有名なお話ですけどもねエリコという町が陥落します
在第六章呢我们知道也是非常有名的地方就是耶利哥城他那个城墙倾倒的这个内容
私はここもいつも思い出すんですね
我在这个内容的时候我经常会想起这样的话
心に高ぶりがないように
我就会一直会警戒我自己不要心里不要有骄傲
いつも神様の目の前にひれ伏して
我要经常的到神的面前来敬拜俯伏敬拜他
御言葉に従います
要顺从顺服神的话语
今日はもうすぐ総会があるんです
今天等下有会员大会
ですからここで終わりにしましょうね
因此我们今天的正道就到这里
でも皆さんぜひ不安にねあんまり不安にならないで神様がいるから大丈夫です
因此最后我要告诉大家在不论在怎样的情况下你不要感到不安
謙遜に素直にこの御言葉に従います
神会帮助我们带领我们只要我们谦卑的并且能够单纯的来相信这些神的话语
1月にまた来ますのでこの続きの話をですね
在1月份的时候我还会再来我再跟大家分享这个内容的后半部分
お祈りしましょう
我们一起祷告
神様あなたの素晴らしい恵みを心から感謝いたします
神啊我们感谢赞美你的恩典
神様はヨシュアを励まされました
你神 你激励了約書亞
今ここにいらっしゃる一人一人を励ましてください
也求你在为在我们在座的每一位弟兄也求你亲自的来激励我们每一个
私たちが素晴らしい御言葉に従うことができますように
也求你帮助我们让我们能够好好的来顺服你美好的话语
神様の前に謙遜な心を忘れることがありませんように
也求你帮助我们让我们能够在你的面前能够谦卑
今一人一人に大きな平安をお与えください
也求你在现在赐给每一位你所赐的平安。
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
奉主耶稣基督圣名祈求。
アーメン。